皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、 UFO、 恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島造りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人楠木でございます。今月でオカルト FM エリア78が放送5年目に突入いたします。2019年2月に放送を開始いたしました。 FM 那覇では初のオカルト番組ということもあり、聞いてくださっている方はいらっしゃるのかしらということで、ね、不安にもなりましたけれども、本放送、リスラジ、ポッドキャスト、 YouTube とさまざまなプラットフォームから配信させていただきまして、全国各地で聞いてくださる方がいらっしゃいまして、多くのリスナーさんに支えられて続けてくることができました。本当にありがとうございます。また FM 那覇のスタッフの皆様やエリア78番組スタッフにも心から感謝申し上げます。これからも皆様を不思議と恐怖の世界へご案内できるよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお付き合いください。今月はまずですね、先月の放送でお読みできなかったお便りをご紹介しますね。ラジオネーム朝露さんから、こんばんは、初めてメールを送ります。12月31日ですけれども、エリア78のガチャを引きに行きました。その日は友達とドライブに出かけて、当日ガチャを引きに行きたいということを話しました。するとまさかの友達がガチャを置いてある海猫商店さんの店主さんと知り合いで、久しぶりに会いに行きたいとのことでした。お互いに理由は違えど行きたいところが一緒というまさかの偶然に驚きを隠せませんでした。ただガチャを引きに行くつもりが店主さんともお話ができて楽しかったです。これからもエリア78さんのおかげでできたご縁、ちなみにガチャは3回引いて3回目で念願のアクリチャーも引くことができました。最高の年末でした、ということでいただきました。どうもありがとうございます。はい、ガチャの方いろんな方に楽しんでいただけるようで大変嬉しいです。ありがとうございます。はい、今月はですね、2月11日に開催しましたエリア78怪談会の様子をお届けしたいと思います。怪談会の雰囲気どうぞ楽しんでいただければと思います。それでは、早速ですね、怪談会の方、音源の方を流していきたいと思いますので、どうぞお楽しみください。ではまず最初にお聞きいただくのはエリア78怪談会では初の出演、 FM 那覇では火曜日14時からの FC 琉球ラバーズのプロデューサーとしても活躍されています、お気楽亭一門、お気楽亭太閤さんの落語をお楽しみください。
皆さんこんばんは、
よろしくお願いいたします。
たくさんの方にお集まりいただきましてね、大変嬉しいございますけれども、改めまして私お気楽亭太閤と申しまして、落語の方をね、プロでやってるわけではございませんけれども、落語させていただきながらですね、本職は飲食店をやっておりまして、飲食店経営をしておりましてですね、居酒屋を持っております。あとこちらでも昔はですね、居酒屋風ラジオ、居酒ラジというラジオ番組を2年ほど やらせていただいて、そちらではパーソナリティをしておったんでございますけれども、今はですね、先ほどご紹介にもありましたけれどもFM 琉球ラバーズ、FC 琉球ラバーズというで ですね、サッカーチームの応援番組をさせていただいておりまして、まあ、とあるご縁がございまして、このような場所でおしゃべりさせていただけることを嬉しく思っております。本日どうぞよろしくお願いいたします。まあ、怖い話できますかというオファーだったんですけどもね、なかなか怖い話をどんというのは難しいございましてですね、というのも私幽霊の類信じておりませんのでね、信じてないというよりは信じないようにしているというのが正しいのかもしれませんけども、先月1月の中旬に実はうちの母方の祖母が亡くなりましてね、まあ、タイミングといいますか、まあ、そのような時期なのかなと思いますけれども、お風呂で亡くなっていたということでございまして、ヒートショックでね、まあ、寒い思いをしてということだったらかわいそうだったんですけども、湯船でね、まあ、気持ちよく入っている時に眠ってしまって溺れてしまったというところが真相なんだそうでございますけれども、まあ、苦しい思いをしなくていったんだったらよかったかなとは思ってるんですけどもね。まあ、その夜、まあ、例の存在を信じない私なんですけども、夜電話をもらっても次の日には僕香川県出身ですから香川県に飛ばないといけないっていうようなことだって、いろんな段取りを考えてて、まあ、おばちゃんのことを思い出したりなんかしていると眠れなくてですね、目をつぶっても全然眠たくならなくて、もやもやもやもやしていたら、うちマンションなんでアルミの窓なんですけども、なんか頭の上で昔おばあちゃんが住んでたお家の木でできた窓がガラガラガラッと開くような音がしたんですよ。でおかしいなと思ったんですけど、次の瞬間、例の存在は信じないんですけど、私金縛りによく会うんですよ。でまた来たと思って、でもタイミングがタイミングだから、これおばあちゃんのせいだなと思いたくなかったんですけど、こういうタイミングでこういうことも起きるんだなと思って、で我慢してたら、大体どれぐらい時間経つのか分かりませんけども治っていくもんなんですけど、その日はずっと治らなくて、ちょっと自分も信じてはないけど怖くなってきましてね、心の中でばあちゃん大丈夫、ばあちゃん大丈夫、ばあちゃん大丈夫って唱えたらすーっと楽になった、はあ、まあこういうこともあるのかなと、まあこれも例のせい、おばあちゃんのせいというよりはですね、自分の気持ちの混乱だと思うようにしてるんですけどね。それで急いで香川県に帰って、お葬式出れなくてお通夜だけ出たんですけど、親戚が集まってきましてね、で親戚のお兄ちゃんなんかと世間話をしてたんですけど、一人来たお兄ちゃんがちょっと不思議なことがあったんで聞いてくれと、これを自分の中で抱えとくわけにもいかないって言うんでね、話をし始めて、おばあちゃんがお風呂の中で亡くなってたであろう時間に実は俺も風呂に入ってたんだと、で小学校4年の娘が一緒に風呂に入ってて、僕香川県出身ですから香川県の方言になりますけど、娘がこうやって喋ってたのにふっと向いて、おばあちゃんそんなとこで何しょんって言ったって言うんですよ。何言ってんだと、こんなとこにおばあちゃんいるわけないだろう、その時彼はおばあちゃんがお風呂で亡くなってるの知りませんから、で、まあ、それはもう、何言ってるんだって言うんで、お風呂から上がって拭いてパジャマに着替えたところで電話がかかってきて、実はこういうことがあったんだって、え何だったんだろうさっきで娘に聞いたみたいです。なんでお前はあの時あんなこと言ったんだって言ったら、その娘さんは、え、そんなこと言うとらんって言うんですって。これもうおばあちゃまのせいなのかっていうとそうなのかもしれないですけれども、そういうこともあるんだなと、親戚一同不思議だねっていう話になったんですが、まあおばあちゃまがとても人気のある、親族には慕われる存在でしてね、これに反しておじいちゃんが、まあ嫌われてるおじいちゃんなんですよ。長生きでね、まあおばあちゃんもね93歳で亡くなりましたから大往生なんですけども、おじいちゃん2つ上なんで95年も嫌われて生きてるんですけどもね、親族に電話して、おばあちゃんが亡くなったんだって連絡しないといけないじゃないですか、おばあちゃんが亡くなったんだって言ったら、みんなが10人中10人、え、おじいちゃんじゃなくてって言うんですよね。そんなに嫌われてまでと思いますけどもね、まあおじいちゃんにもね本当に最後まで長生きしてもらいたいなと思っておりますけども、そんな慕われたおばあちゃんが僕に残してくれた思い出っていうのはたくさんありますけれども、ふとねそんなことがあって、おばあちゃんの思いが、まあ、エピソードのベースになっているお話がね少しありまして、それを少し落語にさせていただきましたので、本日はそれを聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。身代わり人形というねお話でございまして、登場する主人公を A 子さんといたしますけども、 A 子さんは和歌山の方でございまして、今はねもう成人されてだいぶ大人になってるんですけども、女学生の頃、女学生といってもそんな昔の話じゃありませんけどもね、高校3年生受験で、まあ、念願の学校に受かりまして、そこに行くんだって決まって、短大ですけれどもね、和歌山から大阪に出るのが決まって、よかったねなんて言ってたんですけども、決まったその日ぐらいからなんか自分の身の回りで不思議なことが起こる。自分の部屋にいて本を読んでて、机に座ってするとなんか誰かに見られてるような気がするんですね。
まあ、自分の部屋ですから6畳ぐらいのお部屋ですよ。なんだろうなと思って最初は気のせいかなと思ってたんですけど、何日か経つうちに絶対に誰かいると思って、ある日は自分の背中に人の存在を感じたもんですから、パッと振り向いて、お母さんって言ったんですけど、誰もいない、おかしいなと思って、そのうち畳の部屋なんですけど、何かを引きずって歩くような音もし始めて、ああもうダメだ、怖くなってきたと思ってお母さんにその話をした。お母さん、私今部屋でなんか不思議なことがあって、こうこうこうでって話をしたら、何言ってんの、あんた今から大阪に行って一人暮らししないといけないんだよ、そんなので大丈夫なの、私心配だよ。
大丈夫だよ。
ちょっと不思議だなと思っただけ、そういうの私信じないから大丈夫大丈夫なのかね。そんな話をして 2、3日、まあ気晴らしもあるんですけど、友達を呼んでね、夜ちょっと話をしてた、同級生ですから仲良しです、たわいもない話で少し遅くなってきて、ああ英子もうこんな時間なんだ、早いよね、でももうこんな話もできなくなっちゃうんだね。そうだね、まあ短大だからさ、2年経ったら帰ってこようと思ってるからちょっと我慢してよ。それでもにしてもこの部屋居心地いいよね。そうなんだよね、もともとさおばあちゃんの部屋だったからさ、私が中3の時におばあちゃん亡くなって、この部屋テレビもこたつもあるからさ、代わってもらったっていうか私の部屋を移したんだよね。そうか、おばあちゃんの部屋だったからかな、なんか落ち着く、絶対に帰ってきてよ、待ってるからね。なんか喉渇いたね、お母さんがお茶とお菓子を用意してくれてるって言ったから私取ってくる。ありがとう。英子さんは下に降りて、お母さんが用意してくれていたお茶とお菓子を持って2階に上がってきた。お待たせ。どうしたの？友達が壁を見つめて青い顔をしてぼーっとしてる。ねえどうしたの？あのさ、英子妹いた？
妹？私一人っ子だけど。
そうだよね。いやでも背丈がこれぐらいで白くて細い女の子の。
もうやめてよ、いないってそんなの、テレビでなんか怖いの見たんじゃないの？
そうかな。
いいからほらお茶飲もうよ、お菓子も持ってきたから。
ごめん、私ちょっと急用思い出したから帰るわ。
ねえねえちょっと、
何だったんだ、変なこと言わないで。そう言うとこたつに入ってテレビをつけて、英子さんはお茶とお菓子食べて少しお腹が満たされたら眠くなってきました。お母さんはまだ仕事に出てるので晩ご飯はお母さんと一緒にと思っていたら、こたつにこういう形で寝てしまったんです。沖縄の方はあまりご経験がある方は少ないかもしれませんけども、こたつに入ってこうやって寝る、めちゃくちゃ気持ちがいいんですね。でもこうやって寝た後に必ず後悔するのは、起きた時に体がバキバキになって喉が渇いて、ああやっちゃったって毎回思うんですけど、英子さんもこの形で寝てパッと目が覚めた。テレビがザーってなってて、ああ砂嵐になってる、そんなに寝ちゃったんだなと思って目を開けて体を動かそうと思ったら全然体が動かない。英子さん思った、ああやっちゃった、体がしびれてこたつで寝るとバキバキになっちゃうんだよなと思って、ゆっくりこういう時はと思ったんだけど、ピクリとも動かないですね。あれおかしい、全然動かない。そう思ってたら肩のところにグッ、何か重いものを感じた。あれ、なんだろうこれ。目は動くものですから肩の方に目をやってスッと見てみた。そしたらその重たいものはスススススススッと前に来て、英子さん分かったんです、子供の手だ。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖
何これ何これ、ちょっとちょっと、やだやだやだやだ、目をギューッとつぶって体を動かそうと思ったんだけれども、ピクリとも動かない。その手は子供の小さい細い手ですから、 A 子さんの肩をすり抜けて首の方にグーッと回ってきて、抱きしめるようにギュッて締めた。 A 子さんの肩にグーッと体重が乗った感じがして、乗ったというよりは意志のある押さえつけてる感じで首をギュッと締めてきた。怖い怖い、苦しい苦しい苦しい苦しい、怖い怖い怖い怖い、言ってるんだけど体は動かない、と息ができなくなってきて、でも最後の力を振り絞って出た言葉がなぜか、おばあちゃん。すると力がふっと弱くなって、スーッと背中で感じてた存在が遠くなっていくのが分かった。英子さんよかったと思ったけど、ギリギリまで苦しかったし怖かったので、そのまま気を失うようにもう一度寝てしまったんです。しばらくして英子さんまた目が覚めた。テレビはザーッと砂嵐になってる。あー、まただ。そう思って、さっきはこれで体が動かなかったんだよなって思って、そーっと起き上がってみると、起き上がれたんです。で、テレビは音の通り砂嵐になっていて、ザーって言ってる。あー、こんな時間まで寝ちゃったんだ。下ではお母さんが帰ってきたんでしょう。生活音がしているから、また安心して。よかった。いやー、嫌な夢見ちゃったなと思ってテレビを消して、こたつからぐっと起き上がって振り返って入り口の方を見た。英子さんの後ろに押し入れがあったんですけど、押し入れがこれぐらい空いてるんです。え？几帳面な英子さん、そういうことは必ずない人なんですね。なんで押し入れ開いてるんだろう。そう思いながら扉の方に行こうと思ったら、自分の太ももにドンと何かが当たったんです。何これ。ゆっくり英子さんがうつむいたら、腰ぐらいの背丈の女の子が自分の方をこうやって見てた。うわーって思ったんだけど、人間って本当に怖い時にキャーって言って動いたりできないんです。ガチンって体が固まって、怖いからギューッと目をつぶってゆっくり上を向いたんです。これ以上もう何もできない。そしたらここにいるその存在がゆっくり押し入れの方に向かっていく音がして、それも何か引きずるようなザサザサ、遠ざかったと思ったら押し入れがスッとんと閉まる音がした。怖かった英子さんもゆっくり目を開けて、もう一度その押し入れの方を見ると、そのお尻は閉まってた。もうそこからはどうやって下を降りたのかは分からないんですけれど、お母さんのところに行って一生懸命今まであったことを喋った。喋っても喋ってもお母さんはちょっと笑ってる。でもあんまりに一生懸命英子さんが喋るもんですから、英子、分かったから、じゃあ明日の朝明るくなってから押し入れの片付けしてみようかね。そしたら安心するでしょ。そう言ってその日はお母さんと一緒に寝て、次の日の朝早速英子さんのお部屋の押し入れの片付けを始めました。ほら見てごらん、何にもないよ。ないとは思うんだけど。そう言いながら押し入れのものをいろいろ引っ張り出して見ていたら、もともとはおばあちゃんのお部屋ですから、いろんなものが出てきた。英子さんと一緒に撮った写真、英子さんがおばあちゃんに書いた手紙、わあこんなのも撮ってやったんだね、懐かしいね、ほら見てごらん、なんて言って思い出話に花が咲いて、少し明るい軽い気持ちになった。で奥の方を見てみると、なんだあの箱って言って、お母さんがこれぐらいの箱を取り出したんです。これなんだっけねって言って開けたら、中には
女の子の人形があったんです。A子さんそれを持って、うわー、これ私が小学校ぐらいまで大事にしてた人形じゃない。こんなところに片付けてあったんだ。そうだね。お母さん、それ片付けたの忘れてた。私も忘れてた。だいぶ傷んじゃってるね。傷んだらおばあちゃんが必ず丁寧に直してくれてたもんね。そうだね。エコ、私あなたに話さないといけないことがある。
何？
そのお人形ね、
実はあなた生まれてからとっても体が弱くてね、お医者さんからこの子は20歳の誕生日は迎えられないかもしれませんねって言われたの。私たちすごく悲しくてね、あなたを丈夫に産んであげられなかったことが申し訳なくて、いろんなところに治療にも行ったし看病もしたし、だけど全然良くならなくて、熱は下がらないし気を失うし痙攣はするし、それを見かねたおばあちゃんがね、いろんな神頼みやらお祓いやらも連れてってくれたんだけど、ちっとも良くならなくてね、実はこの近くの山の集落にね、身代わり人形を作ってくれる人がいるっていうのをおばあちゃんが聞いてきた。それでね、おばあちゃんすぐにそのお人形師のところに行ってね、お話をして、実はうちの孫がこうこうこうでこうで身代わり人形を作ってその孫を助けてやりたいんですって一生懸命話してくれた。そしたら人形師さんが、わかりました、じゃあお孫さんの髪を10本私に預けてくださいって言って、おばあちゃん慌てて戻ってきて、とんぼ返りであんたの髪を10本持ってその人形師さんのところに行ってくれてね、それから3ヶ月経ってその人形ができてきた、うん、おばあちゃんお裁縫上手だったから、自分の着物とかあんたが着なくなった服とかをね、縫い合わせてきれいに服を作ってくれてね、そのお人形を大事に大事にしてくれて、恥ずかしい話だけどお前を元気に産んであげられなかったからね、お前に弟も妹も作れなかった、お前は一人っ子になっちゃったからね、その人形が妹代わりで、お前は本当にその人形が大好きでね、食べる時も寝る時もいつも肩身離さずその人形を大事にしてくれたの。不思議なことにね、その人形が来てからお前の熱も下がりやすくなったし、怪我をしても治りやすくてね、うん、これはご利益があったのかもしれないって言って、本当にその人形を大事にした。不思議なことに、お前に何かあるとね、その人形のどこかが痛むんだよ、ほつれたりね、破けたり。それをおばあちゃんが丁寧に直してくれてね、大事に大事にその人形を。でもお前も中学上がる頃にはそのお人形にあまり興味がなくなってきてね、うん、それでもお前はもう体は丈夫になってからリレーの選手になってね、うん、おばあちゃんもすごい喜んでた。でもね、例えば捻挫をしたりとか何かあった時にはね、その人形が少し痛むみたいでね、おばあちゃん丁寧に直してくれてたの、うん、そのおばあちゃんがあんたが中学3年の時に亡くなってね、まあ、でもお前は健康だし友達もいっぱいできて寂しい思いもしなくなったから、私ももうお人形必要ないのかなと思ってその箱に入れて片付けてたね、そうだったんだ。お母さん、この人形右足が取れそうだよ、うん、お前高校2年生の時に交通事故で右足の骨折をしただろ、そのお人形さん箱の中に入ってでもお前の身代わりをしてくれてたのかもしれないね。先生もびっくりするぐらい治るのが早いねって言ってたから。ああ、そうだったんだ。後で治してあげなきゃ。でもお母さん、私この人形、お人形さん連れて
大阪にはちょっと怖くていけないな。
うん、そうだね。わかった、近くのお寺さんに行ってね、そのお人形さん供養してもらおう。
あ、そんなことができるんだ。うん、行こう。
次の日、お寺さんにそのお人形さんを奉納して供養してもらうことにしました。お寺さんの住職が出てきて、そのお人形を預かって、ああ、はははは、なるほどなるほど、うん、こちらで奉納する必要はないでしょう。供養して魂を抜いて差し上げますから、このお人形は大切にされた方がいいと思います。
あ、そうですか、そういうことができるんですか。
うん、大丈夫だと思います。うちにもね、供養されるお人形を持ち込まれる方多いですから。はい、こちらで預かりますよ。ご一緒にお祈りしてください。そう言うと、住職はしっかりお祈りをしてくださって、さあ、もう大丈夫だと思いますよ。
ありがとうございます。はあ、なんか優しい顔になった気がします。お母さん、お母さん。
何？
私ちょっとおしっこ我慢できないんだけど。
しょうがない子ね、ごめんなさい。
行ってきなさい。すいません、おトイレはどこですか。
はいはい、あちらですよ。
ごめんなさい、ちょっと行ってきます。
すいません、もう本当にあの子はそそっかしくて、今から一人でやっていけるのか心配です。いやいや、あの子は大丈夫でしょう、ね、おばあちゃんももうちゃんと見守っていてくれてますよ。それよりね、お母さん、一つお母さんには知っといてもらいたいことがあるんです。
何ですか。
そのお人形なんですけど、実はうちのところに同じ作家さんが作った人形が何体も来てるんです。
え、
実はね、そのお人形の作家さんというのは呪いの人形しか作らない作家さんなんですよ。
え、
そのお人形さんがいいお人形さんでよかった。身代わりですからね、娘さんの命を取らなくてもこの先好きになってご結婚されたご主人をね、もしかしたら連れて行ったかもしれません。それぐらい恐ろしい人形ですよ。
じゃあなんで。
おそらく人形師さんがおばあちゃまのお孫さんを思う思いをね、受け取ってその気持ちに打たれて、このお人形さんにはいい気持ちを入れたのかもしれないですね。まあでも根本は呪いの人形ですから、娘さんがお家を出るって聞いて寂しくなったのかもしれませんね。
ああ、そうだったんですか。これからは大丈夫ですか。
ええ、大丈夫でしょう。箱なんかに入れなくてね、皆さんが見えるところに飾って大事にされてください。
わかりました、ありがとうございます。あー、すっきりした。よかった、間に合って。
何の話。うん、私もすっきりしたって話。
お母さんもトイレ行ってきたの。
そうじゃないわよ、もういい、帰ろう。ありがとうございました、ありがとうございました。お気をつけて。はい。そう言ってお家に帰られて、英子さんは進学をされて就職をされて、ご結婚されてお子様もできて、今は英子さんのお家のリビングにお人形はちょこんと座ってみんなの暮らしを眺めているそうでございます。おばあちゃまの思いがね、不思議なことを起こしたというエピソードでございますけれども、皆様もどれぐらい、お話しされていないご親族いらっしゃるかもしれません。こういうエピソードを聞いたらね、一本でもいいのでお電話差し上げて、元気にしてますかという話ができれば、あちらも喜ばれるんじゃないかなと思います。まあ、ご自身の気持ちもスーッと楽になりますのでね、ぜひ、親族のつながり大事にしながら、ご先祖様に感謝してですね、暮らしていければなと思っております。長くなりましたけれども、本日の話以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
はい、続きましては怪談の方をお送りします。作家の小原武さん、怪談や良健さんと私楠木3人での怪談トークです。どうぞお聞きください。
今日はですね、ラジオ局での怪談会ということで、放送局にまつわる怪談を、ラジオ局でお話しいただくというような企画になっております。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ということでですね、もう小原さんもラジオ、はい、テレビといろいろご出演されてますけど、放送局のお話いろいろお持ちかと思うんですけれども、
結構ありますよね。
で、やっぱり放送局のお話ってやっぱ耳にもしますけれども、
そうですね、
はい、実際どんなお話とか、
僕若い頃放送作家をしてたんですけど、毎日放送さんっていうね、大阪の放送局があって、はい、もう30年前ですけど、で、一番上にその、T さんっていう放送作家の偉い人がいて、もう当時でも60過ぎてましたけどね。で、彼の下でそのハガキ職人ってやるんですよ。要するに新番組が来た時にハガキがないじゃないですか、で、でっち上げて実際書いて送るんですよね、はい、で、そういうのやってた時に海外特派員の話を聞いたことがあって、カンボジアかどっかに、もう30年前聞いた話ですか、もっと前だと思うんですけど、カンボジアかどっかにその内戦が起こって、でそれのこの特派員として送られた人がいて、で帰りの飛行機の中でなんかその昔流れ玉が当たったらしくて、それが元でなんか取れてなかったんです、玉が
入ったまま、
で知ってたんやけど、日本に帰って手術しようとして飛行機が登った時に何かその不都合があって、そこで亡くなっちゃった方がいるんですよ、カンボジアからの帰りの飛行機で。で僕は会ったことなかったんですけど、同時期にいたから、簡単な車葬っていうかね、関係者集まってこう葬式した時に、2週間後ぐらいにその T さん、放送作家の T さんと会って喋った時、お前カンボジアの特派員の M さんって知ってるかって話になって、あ、この前亡くなった方ですよねって、俺見てんって言うんですよ。見た、いつ見たんですか、2週間前って言って、いやいや違う違う、昨日8階のその収録してるところのスタジオの横に非常階段があるんですよ。でみんなそこでタバコを吸ってたんですね。で俺もタバコ吸おうと思って非常階段出たら、下からそいつが登ってきて、おお、町田 M さんね名前言いましたけど町田って言ったら、M さんすっごい青白い顔してこっちザーって見て、また上がってったんですよ上に。いやいやいやいやって言って、その上って言ったら11階ぐらいに、職員がやっぱりタバコ吸うような簡単なこう庭園みたいなのがあったんですけど、でそこ登っていくから彼は追いかけたんですよ。で一番上のなんかね、僕も覚えてるんですけど、枯れた噴水みたいなのがあって、しょんべん小僧とかなんか置いてあったんですけど、そこで噴水の枯れたところにこう入っていって、よくコメディでここについたて先を置いて地下の階段がないのにこう芸人さんがこうやって降りていくやつあるじゃないですか。あんな感じでその噴水の枯れた噴水の中に降りてって消えたと。でそれからね、なんかいろんな人から聞くんですよ、M さんが帰ってきたんじゃないかって。で1階にその公衆電話があるんですけど、放送のそのなんていうかな、記者室みたいなのがあるんですよね、ニュース原稿まとめたりする人たちの。そこの横のもう なんか黄色っぽい公衆電話があったんですけど、よくそこにねやっぱり M さんが電話をしているんですよ。僕は見たことなかったんですけど、複数の人がやっぱそこで M さん見たっていうから、なんか帰ってきたんちゃうかっていうね、そういう噂がすごいあったんですね。で放送局ってやっぱ ありますよね、そういうのってね。
聞きますよね、
うん、で、ここではないですよ、ここではないですけど、ラジオ沖縄さんで、観光鳥の鳴く夜というラジオをやってまして、その収録が、ラジオ沖縄さんじゃないんですね、前島でやってるんですよ、前島の会社のスタジオで、そこが出るんですよ。僕と俳優の神崎さんと、あとプロデューサーとディレクターと、まあ、あと1人ぐらいかな、だいたい5、6人でこう、まあ、録音してるんですね。で、結構ね、トイレが遠いんですよ。同じフロアにあるんですよ。吹き抜けのこうフロアなんですけど、で普通、まあ、怖い話をいろいろするんですけどね、階段とか。まあ、なんもないんですよ。ところが日本兵の話をするともうね音がすごいんですよ。もうそこら辺でね、こういうテーブル、まあ、畳んで置いてある倉庫みたいなところからバーンと音したかと思ったら、トイレからすっごいなんか生臭い匂いがしてくるんですよ。ところがトイレの生臭い匂いじゃないんですよ。トイレは生臭い匂いしてないんです、
うん、
トイレから 2,3 メートル離れたところだけすっごい匂いがして、
塊がある感じですかね。
そう、うん、そこにねなんかパイプとかあったからそれかなと思って匂ったけど違うんですよ、うん、で僕ら端っこでやってるんですけど、だんだんその匂いが端っこに来て、うん、で本当にねこのバンバンの音がもう半端なく聞こえたりするので、でそれが不思議なんですけど、日本兵の話以外をしてもあんまりこういうこと起こらないんですよ。だから本当にまあ、前島2丁目ですけど
2丁目
あそこですよね、
うん、
お近くです
、ね、まあ昔にねやっぱりそういうのはいろいろあったと聞きますし、僕が聞いた中で強烈だったのは、その今撮ってるスタジオの近くでアパートもう取り交わされましたけど、会った時に、その人が家帰ってきたら DJ やってる人ですけど、冷蔵庫をパッて開けたら体育座りをした日本兵が震えながら冷蔵庫からこっち見てたっていう。
小さいですね。
小さい、こんなこんなで DJ でレコード回せたらレコードの上に日本兵が一緒に回ってたとかとにかくそういう日本兵さんの話題にはここと書かない場所だったんですけどね。
場所柄、
小さいおじさんっているじゃないですか、
はいはいはい、
よくね目撃、階段好きな方はご多分に漏れず聞いたことあると思うんですけど、あれって前階段好きな人たちと話した時に、うん、沖縄でよくマブヤ落とすとかいうやつはあれマブイじゃないかなと思ってるんです。本人じゃなくてちっちゃい落とした人の、
うん、
僕はマブイ落とすとか聞くけど、ね、なんか姿は分かんないじゃないですか。でもちっちゃいおじさんが頻繁と見られたりする極秘談聞くようになってからは、
うん、
あれはマブイなんじゃないかなと思ってて、そうちっちゃいおじさんはそのおじさんが落としたマブイなんだ。だから美女が落ちてはいないなと思うんですけど、
うん、
目撃なんでちっちゃい綺麗な女の人いないじゃないですか大体なんでおじさんしかいないかと思ってるんですけど、だとしたらなんかちょっと腑に落ちたんですよ、マブイだとしたら。なんかびっくりしたら僕のちっちゃい僕がここでびっくりした、ここでちっちゃい僕が体育座りしてずっといる感じなのかなとか、それ拾いに行ってるのかなって思ってて、そのちっちゃい日本兵の話を小原さんの本でも読んで知ってて、た時にだから、うん、でもこれは亡くなった日本兵だと思うんですけど、そういうマブイ的なやつなのかなってちょっと思ったことがあって、
昔知り合いのメイクさんで、はい、
うん、
なんかね、こうホテルの名前出さん方がいいんですよね。
言いそうになるんですよ、
あっちですよ、名護の方のね、 海沿いにホテルあるじゃないですか。
あ、はい、
で、まあ、芸能関係のメイクアップをやってた方で、なんか釈由美子さん、まあ、これいいよね、名前言っても
釈由美子さん
のメイクをしてて、うん、でそのホテルで釈さんがなんか電話かけてきて、うん、マネージャーに、あのなんか風呂場に小さいおじさんがいたから怖いって言って、でそのメイクアップの彼女も見たいから、うん、え、本当本当って、マネージャーさんと一緒に釈さんの部屋にバーって乗り込んで、あの風呂場見たけど別に何もなくて、ただシャンプーの匂いがして、あの綺麗な風呂場だったんですけど、あそこにいたのよとか、
釈さんはちゃんとテレビで公言してましたよね、
うん、なんか言ってますよね、
見たことがあるって言ったから、
うん、ほいでほいで、そのああここにいたんだと思って、でマネージャーさんはまあその部屋に残って、でメイクさんはこう、まあ、一旦自分の部屋戻ろうと思って扉を出て閉めて、廊下を見たら、ホテルの廊下すごい長いじゃないですか、
はいはい、
端っこの方にこのぐらいの人影がいて、バーって走ってったって言うんですよそういう話は聞いたことありますね。
いたんです
よ。いたらしい、一瞬だけ見たって言って。
あれは妖怪なのか
まぶいなんですか ね、
僕はまぶい説を勝手に唱えてるんですけど、だから裸のおじさんが見られたりすることないですか、そのちっちゃいおじさん、
はいはいはい、
女の人の眉を恥ずかしがって隠れてるんじゃないかっていう勝手に思ったことがあった
んですよ。大体おじさんですよ。
おじさんは平気でこうやって裸で歩いてるんじゃないかっていうことで目撃されるんじゃないかと思ったんですけど、
あの知り合いのボーダーインクさんっていう出版社の、はい、あの一人の人も、はい、国際通りでこう裸のおじさん30センチぐらいの、うん、本当裸のおっさんがぴょこぴょこ歩いてこう、ね、なんか地面に消えてったって話は聞いたことありますけどね、うん、
30センチでちょっと大きめの小さいおじさんじゃないですか。
路肩より大きかったところが、そこに階段あるみたいな、さっきの話なんですけど、あ、こう降りてったっていうのをね、聞きましたけど、ね、
昔小原さんの本で読んだけど、あの日本兵が朝方、はい、逆に今度は坂道にこう消えてったっていう話、あの日本兵の列が消えてったって話があって、
はいはい
はい、何でもないとこは階段で、坂道のとこは平地のように、あ、関係ないんでしょうね、幽霊さん。
階段ですね、だとそれは、ね、
あ、そうか、
階段は出るらしいですよ。
ああ、仏壇通りとかあるから、なんか真っ向臭いなとは昔から思ってたけど、ちょっと階段か。
じゃあ、あとね、ちょっとまぶいで、うん、もう放送局とか関係ないですけど、
はいはい、
知り合いの、うん、まあユタの娘さんがいるんですよ、
はい、
その人は全部で自分はそういう見たり聞いたりないって言うんですけど、うん、あの一回だけその子供を学校に迎えに行った時に、あの運動場でサッカーをしてる女の子がいたと、
うん、
で一人でやってて、なんか服装がすごい昔っぽかったから、うん、何だろうと思って見てたら、蹴ってるのが生首だったんですよ、人の。
あ、
で周りにいっぱいあって、
生
首が。でそのお母さんにそのことを話したら、うん、それはあのいっちょいぐわっていう真面目で、うん、あの人のまぶいを集めてサッカーしてるっていうんですよ、でそれは
その
学校にいるんだよっつって、あんたもよくもう見るようになったのねって言われて
大きくなったねじゃないんですよ、
ね、そうですね、だからまあ僕らの知らないところでそういう世界があるんだなとは、
ね、見える人は大変みたいですもんね、うん、なんかあの知り合いの男の子、高校生ぐらいの子が、全然放送局と関係ないんですけど、見えすぎて話しかけられすぎて困ってるっていうんで、アドバイスで、あの今皆さんBluetooth だとなんかイヤホンしてるじゃないですか、で電話してるフリしとけって言ってきましたね、なんでよもうって言って、もうここに何かつけてたら周りの人はああなんか喧嘩してるんだろうなになるんですけど、昔はなかったからこうやってて、なんかなんでよってなったら怖い人が来たなって逆に思われるから大変だよねって話してた。 今日のコンセプトが放送局に関連する話と僕が FM 那覇のパーソナリティさんから集めた話をするので、今日ちょっとじゃあ僕側から今、パーソナリティさんから聞いた体験談を聞きたいと思います。
はい、
これは奥間さんっていう方で、そっちの真ん中の方の写真があるのかな、
全く見えない、
見えないと思う。後で皆さん探してください。奥間&ココの週末気分でショータイムっていう番組が月曜日の夜8時からここで放送されてるんですけど、そこのパーソナリティの奥間さんが高校生の頃に体験した話で、僕が何か不思議、僕怖い話ないですかって聞くよりは、変なことを体験してませんとか、オチがなくてもいいのでないですかって聞き方してやって、そういう話も好きなんで聞くんですけど、テレポートしたことがあるって言われたんですよ。おお、これもうおーおーおーって教えて教えてってなったんですけど、彼が高校生の時にですね、学校から帰り道、友達と2人で歩いて帰るんですけど、普通に歩いて、でもういつも一緒にいる友達が別に喋ることもなく歩いてたんですよ。で数分してはって気づいたんですけど、右手に交通裁判所があったんですって。で違和感を覚えたんですよ。なんでかっていうと、いつもだと徒歩学校から30分ぐらい歩かないとないんです、そこに。なのに 2,3 分の体感ではあると思って、あれ俺テレポートしたって思ったらしいですよってことは友達置いてってないかって見たら、怪訝な顔で友達が後ろにいたんですよ。あれちょっとパニックって、ごめん今俺ちょっとあんって言おうとしたら、ゲホゲホゲホゲホって喉がイガイガなってハってなって、落ち着いてごめん今俺さってなったら、声がカスカスになってたらしいんですよ。意味が分かんないじゃないですか、学校から帰るどうしとしたら30分ぐらいかかるところに一瞬で行って喉が枯れてるっていう状態になってんで、え何これ何これってなったら、友達がお前大丈夫かって聞いて、お前何があったのって言ったら、お前学校出て 2,3 分ぐらい一緒に歩いた時に急に大声で話し始めたんだけどって言うんだけど、記憶にないんですって。ずっと大声で喋ってて、何やってるって言っても全然関係なく、で言ってる内容がちょっとおかしいんですけど、今度嵐っていうグループがジャニーズから出るんだよそいつらがすごいんだよって話をしてるんですよ。はあってなって、
いつの話、
本当ジャニーズがさ出るんだよ、本当すごくてさって30分ぐらい大声で話し続けながら歩いてて、友達心配だからついてってて、交通裁判所までピタッと止まって、あれ今俺さってなって声が枯れてたって言うんですよ。お前何言ってる、そんなことないだろ、でも喉が枯れてるなってことはそうなのかな、俺全く記憶ないんだけどっていうお話なんですけど、これってひょっとしたら嵐のことが好きな誰かに乗り移られたんじゃないかっていう話をちょっと提案したんですよ、僕の印象で。そうかもしれないんですけどって聞いて、でも奥間さんが言うには、でもその僕が高校生の時点で嵐ってデビュー10周年だったんですよって言っててだからこの前その10年前に嵐すごいよって思ったファンの方が亡くなって乗り移ったかもしれんっていうお話なんですけど、まだ真相は謎ですがっていう体験をしましたと教えていただいてたんですけどもっていうお話です。ありがとうございます。
ちょっと情報が古いよ。
でもこれを想像してみてください、当人だとしたらめっちゃ怖くないですか。歩いててはって場所が変わって、お前あんなして喋ってた、無遊病じゃないですが、しかも学校帰りだから夕方ぐらいではっきりして時にパッてなったっていうんで、不思議だなっていう。
友達相当怖かったでしょうね。
もう追いつも悪いかもしれないし、
こうどうしようみたいな、
本当に怪訝な顔でついてきてたらしいんですけど、俺テレポートしたがちょっと面白くて、じゃ友達あいるやしってなってえどういうことってなってたっていう話だったんですけどね。
本人は体感はテレポートだったっていう、
そういうお話です。
不思議なお話ですね。
あよかったら奥間さんのラジオも聞いてみてください
あの今の話ちょっと思い出した話があって、
はい、
僕の知り合いで小学館の編集をやってる人がいる、あごめんなさい、集英社の編集をやってる方がいて、はい、で沖縄で飲んだんですよ。でその時に漫画家の方もいて5人ぐらいで飲んでて、でその編集の人がもうベロンベロンに酔ったんですよ、泡盛飲みすぎて。で大声で焦げよマイケールって言うんですよ。何言ってんのって言って 焦げたマイケル、焦げよマイケルとか、もうおっさんだからなんかそんな何やぶしみたいな節でこうずっと焦げたマイケルがどうのこうのとか言って、何そのマイケルジャクソンが焦げたんみたいな話になって分からへんから全員そんな言葉言われても、でも結局ねなんかその人国際通りのところに 寝たんですよ、バラーンって言って、で僕らでこう引っかかえて、ホテルに行こうとしたら突然目が覚めて、でなんかオールディーズバーみたいなところ行こうって言い出して、でしょうがないからついてったんですよ。でお前さっきなんか変なこと言ってたよって、全然覚えてないって言って、でそのオールディーズバーに行ったらレコードがかかってくるわけなんですよ、昔のね。でかかってる曲がなんかフォークソングのアメリカのなんかかかってて、であのね、僕もあんまり覚えてないけど、タンタンタンタタンタンタン、ハレルヤっていう歌やったんですよ。なんか聞いたことあるけど知らないから、で マスターにこれなんて曲って言ったら、焦げよマイケルって、
ですよね、俺
マイケルが焦ぐんですよ、
焦ぐ、焦ぐんですね、あ
マイケルはボート焦ぐよハレルヤっていう黒人霊歌で、それを30分前に彼が
行く店のかかる曲を予言してた
全然わからないですけど、意味がね、そういうのがありました。
はい、ということでですね、今回は、第1部の落語の方と第2部の怪談の方の前半部分をお聞きいただきました。実はですね、この怪談会まだまだ続きがありまして、ご要望もいただきましたので、次回も怪談会の続きの方をまた放送の方で流させていただきたいと思っておりますので、そちらの方も楽しみにお待ちください。はい、エンディングのお時間でございます。今回ですね、怪談会の方を、お送りしているわけなんですけれども、かなりね、笑いもある怪談会というので、毎回ね面白いところがあって笑いが出てくる怪談会なんですけれども、後半もねちょっと怖いハプニングなどもいろいろございましたので、そちらの方楽しみにお待ちいただければと思います。本当に当日はですね、多くの方に足を運んでいただきまして、本当満員御礼でございました。お客さんとか、リスナーさんの声もね入っていたので、ちょっと楽しい回だったっていうのも伝わったかなと思います。怪談会の時にですね、もう演者の方にいろいろ差し入れとかですね、あと投げ銭とかいろいろ心遣いもいただきまして、本当にありがとうございました。残念ながら行けなかったという方もちょっとお声聞いてます。この今回来月と今月の放送楽しんでいただければなと思います。はい、オカルト FM エリア78ツイッターとインスタの方をアカウント開設しておりますので、ご感想や怖い話などぜひ DM の方へ送ってください。よろしくお願いいたします。はい、次回もということで、次回もちょっとね、怖い、もっと怖い話もあったりして、なかなか面白い部分がありますので、丸々ですね、またお伝えできればなと思っております。はい、ではまた来月またお会いしたいと思うんですけれども、来月も第4日曜日ですね、3月26日22時にお会いしましょう。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄手堀島通りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りいたしました。案内人は楠木でございました。今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。